この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニアンライフ第207回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢でございます。実はですね、とってもショッキングなことがありまして、一昨日収録した音源を間違えて消すという久しぶりにボスにも参加していただいて撮ったんですけれども、昨日ねちょっとぼーっとしながらトップ画面の整頓してたんですよ。そしたら消したつもりなかったんですけどね、ゴミ箱に入れてゴミ箱を空にしたというね。編集しようと思って探してみたらない。いろいろ頑張ってね、復元しようとしたんですけれどもできず、今撮り直しております。なのでボスファンの皆さん大変申し訳ないんですけれども、今週も明沢でご容赦いただければと思います。もしかしたら来週再来週ぐらいからゲストがまたね登場していただけるかなと思っていますので、辛抱してお付き合いください。もう今回ねすごいゲストですよ。もうこの時期といったらあれで、あれのあの方みたいな、なんだそれっていう感じですけど、はい、今顔で笑って心で泣いている明沢です。今週もどうぞお付き合いください。というわけでまずはこちらのコーナーからお送りしてまいりたいと思います。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。こちらですね、ヤフージャパンニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬にもストレスケアを測定センサー開発をご紹介させていただきたいと思います。本編をお借りいたしますと、大切な愛犬、愛情を持って飼っているつもりでも実はストレスを溜め込んでいるかもしれない。犬が感じているストレスを測定できるセンサーを大阪府立大学獣医臨床センターや大手電機メーカーであるシャープ6753などが結成した研究グループが世界で初めて開発したということなんですね。これ本編またお借りしてご紹介すると、人間の場合ストレスを感じると自律神経が刺激をされて心拍の感覚が変わるため、心臓の鼓動を調べることによってストレスを測定でき、様々な医療機器に応用されている。しかし犬の場合は人間と異なり、普段から心拍の感覚が一定ではなく個体差も大きいため、人間と同様にストレスを測定することが難しかったということなんですね。犬不整脈なんですよ。で、個体差って言ってチワワがいたりゴールデンレトリバーがいたりっていうね、そういう感じなので、なかなか音だけで見るっていうのは難しかったよことなんでしょうね。それをこの研究グループの皆さんはできるようにしたと。ただね、ちょっと気になることがあるので、またちょっと続きをねご紹介させていただくと、同グループではまず犬に取り外しできるような心電図測定センサーを開発。薬によって人工的に緊張状態にさせた犬にセンサーを取り付けて実験。緊張している状態とリラックスしている時の心拍の違いを分析した。その結果、これまで測定できなかった微妙な心拍感覚の変化があることが分かった。さらに誤差がないように解析を進め、緊張時とリラックス時の違いを明確に測定することが可能になった。測定にかかる時間は1分ほど。薬を使って緊張状態っていうのがね、新しいお薬とか作るときも臨床っていうのは必要になってくるのはわかるんですが、例えばね、この研究グループで日々年がら年中一緒に生活をしている犬でない限り、大概の場合は緊張するわけですよね。飼い主さんがさらにそこにいないとか、それに対してさらに薬で人工的に緊張状態を作るっていうのがね、なんかねスッと入ってこない。ストレスとかが測定できるのは本当にすっごいいいことなわけですよ。すっごいもう本当もうもろ手を挙げて喜びたいぐらい素晴らしいことなんだけれども、それが嫌嫌ってね、大して頭の良くない私が言うのもなんなんですけれども、あーって思ってしまう。で、実はつい先日なんですけれども、ある企業さんの セミナーにお邪魔してきまして、そこでね、体験させていただいたんですが、わかる方はわかるんだと思うんですけど、超音波を使って体の異変を察知するっていう機器のモニターをしてみたんですよ。で、すべてのパーツ、私たちが持っている目だったり鼻だったりとかっていうのには、すべてのものに周波数があるんですって。特有の。で、その周波数に異変を感じると、その機器が察知して、ここあんま良くない状態ですよとかっていうのを調べてくれると、教えてくれるっていう機械なんですよ。で、そこに、もう原理わかんないんですよ。すっげえ入ってくっていうか、頭のいい人が考えたものなんでしょうから、原理はわかんないんですけど、そこにね、ちょっとしたメンタルのね、事柄も出てくるんですよ。何十種類とかあって、それがこう、ランダムになってるのを、きちんと機械がその結果に、を元に、そのメンタルの何かを出してくるんですけど、ジェット受けた時に、寒さへの恐怖っていうのがあって、何項目かやったうちの半分ぐらいに、寒さへの恐怖。っていうのが出てくるっていうね。なんか、そんなに寒いの嫌なんだねっていうのが出てきてたりとか、あと飼い主さん。例えばママとは仲がいいけど、パパとはあんまりちょっと仲が良くないみたいなご家庭の子だと、飼い主さんへの、なんかこう、絡んだ言葉が出てきたりとかっていうのがあるっていうのでね。だってよくわかんない機械をつけることでもうストレスなわけですよ。そこをね、さらに人工的に緊張状態にさせるってまで、まあこれでね、この先のワンちゃんとか猫ちゃんとかね、どんどんストレスの測定につながっていくんではないかなとは思うんですが、なんかね、こうスッとお腹に入ってこない感じがして、もろ手を挙げて喜べないこの感じなんですけれども、でもね、あの本編にもありますけれども、当然ながら言葉が通じないため犬のストレス状態は分かりにくい、様子を見ていれば機嫌がいい時や悪い時というような感情はなんとなく察することができるが、病気の原因となるストレスを察することは難しい。このセンサーが実用化されれば、より一層愛犬家が犬に対して理解を深められ、正しい健康管理を行うことができるだろうということなんですよ。だからぜひね、早く実用化していただいて、測定とかにね、使われる実験的な要素が減っていくことを祈るばかりでございます。はい。というわけで今回はですね、Yahoo Japan News さんからお題をお借りいたしまして、犬にもストレスケアを測定センサー開発をご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。では本編でございます。今回も、ちょっとウェブ上からですね、お題をお借りしてお届けしていきたいなと思うんですけれども、ライブドアニュースさんから、今日ね、2つともライブドアさんからのあれなんですけれども、ライブドアニュースさんから、ペットの所有権、離婚したらどうなる、養育費は、をお届けさせていただきます。冒頭お借りいたしますと、離婚するにあたって大きな問題となるのが親権。では、夫婦で飼っていたペットはどうなるのだろうか。栃木県の女性からこんなお悩みが届いた。離婚することになりました。子供はいませんが、結婚後に飼い始めたパグをどちらが引き取るかで夫と揉めています。私が引き取るにはどうしたらいいですか？また養育費はもらえるのでしょうか？会社員の女性の方ですね。で、このお悩みに対し、ペットに関する事件、トラブルなども取り扱うペット法学会理事の弁護士杉村明子さんがアドバイスをされています。で、夫婦にとって子供はペットは子供同然。しかし日本の法律上、動物は現金や商品と同じものとして扱われます。ということなんですね。だから、本編にもありますけれども、結婚後に飼い始めたらペットは夫婦の共有財産。例えば、車であったりとか、まあ、名義人とかもちろんいますよね。車であったりとか、電化製品、テレビとか、冷蔵庫とかね。そういったものと同じだよっていうことなんですよ。で、本編にもあるんですけれども、もし妻が結婚前から飼っていた犬であれば、夫婦の財産ではなく特有財産となり、夫に譲る必要はありませんが、今回の事例は婚姻中に飼い始めた犬なので、基本的には夫婦共有財産になります。もの。だからね、先日またこれちょっと違うとこなんですけど、ドイツに 行ってらしたことがあるっていう、まあ、動物のことにもお詳しいのかな、ある弁護士の先生にお会いしたんですよ。で、気になってたんで、ドイツは動物に対してどういう扱いなんですか、物としてやっぱり扱われるんでしょうかっていうね、お話を、質問をしたんですね。そしたらやっぱりドイツがベースになって、日本の法律を、その犬とか動物に関する法律を作っているので、ドイツも物ですっていうお答えをいただいたんです。でもね、なんかそろそろそれも変えていただいたらいいのかなーって。結構すっごい愛護法とかでざっくりしてるんですよ。実はつい先日引っ越しをしたので、動物取扱業責任者の、まあ、変更手続きというか、移転はね、再申請になるんですけど、の時にまたその保健所のスタッフさんとね、お話ししたんですけど、ちょっとね、ざっくりしすぎっていうお話をやっぱりさせていただいて、物ってさ、生きてるんだから半分こできないじゃんっていう部分もあるし、じゃあ私上半身って、じゃあ俺下半身ってわけにもいかないじゃないですか。ってなると話し合いとか裁判とか調停とかってなるんですけど、まあその辺は、まあお子さんとかと一緒なのかなって感じはありますけどね。でも子供と犬っていうのもまた違うし、なかなかちょっと難しい部分ではあるのかなって思うんですが、もしそうやって裁判や調停になったっていう場合であれば、これ本編お借りすると、その場合、おそらく裁判所では登録がどちらかになっているかだけではなく、どちらが主に世話をしていたか、今後どのように世話をしているか、いけるかなど、もろもろの事情を総合的に判断して決めることになると思われますっていうことなんですね。まあ、例えば登録はご主人のお名前でしていました、日頃の面倒は奥様が主に見ていました、ご主人はたまのお休みの日にちょこっとお散歩に行くだけです、懐いているのは奥様の方に懐いていました。で、今回のケースだと奥様も会社員ということだったので、金銭的に、まあ、所得がね、どうかわかんないですけれども、経済的にはある程度安定されているのかもしれない。ってなった場合に、もしかしたら奥様の方にもなるかもしれないし、これでね、奥様が職を持たれてないってなったら難しいですよね。奥様だってこれから新しく職を探して、生活を安定させていく中で、ワンちゃんとか猫ちゃん、ペットを、使用していくことができるぐらいの金銭的余裕があるのかどうかっていう部分は問題になると思うし、さらにもしそれでね、ご主人の方に行ったとしても、朝から夜遅くまでお仕事でお家にいないと、お休みの日も接待ゴルフとかでいないとかってなってしまうとどうなのだろうとか、そういう問題もあるのかなって。金銭的に余裕があれば、保育園だったりとか、ホテルに泊めたりとか、ペットホテルとかね、っていうのは可能なんだけれども、24時間対応してくれるところって結構なかなか少なくて、さらに言うと金額も高いですよね。うちは遅くても、一応8時ぐらいまでにはお迎えに来ていただいて、それ以降になる場合であればお泊まりでお願いします。朝は、早くても8時。通常であればうちは9時からの営業なので、9時からってなったら、自営の方じゃない限りうちに預けるって結構難しいんだろうなって思うわけですよ。だってこっからね、都心にお出かけっていうか、お仕事に行っていて、でずっとお仕事して、じゃあ帰りいっぱい飲んで帰ってくるかって言って、8時に毎日必ず帰ってくるって、そこそこ大変なのかないう部分もありますしね。あ、でも心配でしょうがないと思うんですけど、そんなに遅いと。なんかそういうのを総合的に、まあ判断を裁判所とか調停の場合はすると。で、さらに、もう一個ありました。ペットの養育費を求めることはできるのかということに関しては、こちらの弁護士の杉村さんは、養育費を求めることはできないと。 こちら本編をお借りしますと、子供の親権者となった場合、相手に養育費を求められます。しかし、ペットの場合、権利を得ても、引き取ったペットの養育費を相手に請求できません。物の維持費は所有者が負担すべきと考えられています。そう、物ですから。だってね、結婚した時に共有財産で車を2台買いました。じゃあ普段私が、普段 A の車に乗ってたから A の車は奥様。B の車はご主人が乗っていたからご主人。でも、それがね、例えば両方名義人がご主人だったとして、名義を変えて奥様の車になりました。じゃあ名義人あなただったんだから私のガソリン代ちょうだいよ。ってならないですよね。よっぽど、すっごくこう人のいいご主人でお金が余っていれば、もしかしたら、くれるかもしれませんけど、まず、物なので養育費っていうカテゴリーではないし、そういった分けたものに関しての維持費は自分で負担する。そらそうだって話なわけですよ。ここでね、物っていうのがね、すっぱり当てはまるのもなんか尺なんですけど、ちょっとおかしな話になってしまうので、あれなんですけれども、まあ、お子さんの場合はね、面会交流とかっていうのがあるらしいので、面会させてくれっていうことは言えるらしいんですけれども、あとは条件とかによってはできるってことなんですが、ペットに関してはできないと。ただ、こちら本編にあるんですけれども、しかし自分たちで合意して決めるのは自由です。ペットを譲る代わりに月に1回は会わせてほしい。ペットを育てるのに必要な費用は全て自分が払うので自分に譲ってほしい。などの交渉をすることは可能であると。で、最後締めくくりがですね、いずれの場合にも約束をした際には、後でトラブルにならないよう合意内容を書面にして残しておきましょうということですよね。ね、難しいですよね。こういう問題があるんだっていうのがね、なんか改めて知って、ちょっと、ね、最初から離婚するつもりで、じゃあこの子の所有権は私ねとかっていう話はないでしょうし、複雑だなっていう部分で、皆さんもね、ぜひ円満の夫婦生活を送っていただいて、ペットも幸せに過ごせるようにしていただければと思います。今回はですね、ペットの所有権、離婚したらどうなる、養育費はをご紹介させていただきました。で、続きも、ライブドアさんからお借りいたしまして、愛する犬猫が極楽往生できるか否かの大論争勃発という、またちょっとね、ヘビーな話なんですけれども、冒頭お借りいたしますと、今や1兆4000億円超えとなった日本のペット市場、核家族化や少子高齢化の影響などもあり、かけがえのない家族として愛犬愛猫の存在感は一層増している。そんな最愛の存在がなくなれば、人間と同じように葬儀を行って弔いたい。一緒の墓に入りたいと願うのも頷ける。ペットと共に眠れる墓地なども登場して人気だ。そんな時代の要請の中、ペットの死を宗教的にどう捉えるべきかという議論が過熱している。ということなんですよ。宗教界で動物は極楽往生できるのかという大論争が巻き起こっている。ということなんですね。で、またさらに本編をお借りいたしますと、事の発端は昨年9月、京都仏教大で行われた浄土州総合学術大会だ。大阪にある、あるお寺の住職。まあ、お名前こちら出てるんですけれども、今回はね、ご住職とだけご紹介します。浄土宗師祖、法然上人の動物は仏教の教えに巡り合えず、長い間輪廻を繰り返すことになる、との法号を根拠に、動物は順次往生できない、と持論を展開した。極楽往生とは、死後、仏様の住む極楽浄土に菩薩となって生まれ変わることを、順次往生とは、死後すぐに極楽往生をすることを指すっていうことなんですよ。まあ、往生できない、成仏できない、的なね、ことをおっしゃったんですよ。この、ある住職は。しかし、この大会に同席していた大正大学の、ある教授は、エコー、過去死者の成仏を願って、仏事供養することによって、動物も順次往生できる。大事なペットを亡くした方に往生できないというのではなく、法号を用いて順次往生を解くことができるのでは、と反論したのであると。 動物は仏様の教えとかを、念仏とかを唱えられたりとかできないから、順序往生できないよって。私たちは生きていて仏教に触れることができて、お経を読んだりとか、仏様にお仕えすることができるから、往生ができるかもしれない。でも動物たちはそういうことをしないからできないかもしれない。できないよって言った住職と、でも、私たちがその亡くなった方に対して供養をすることによって、方じゃないな、亡くなってしまった存在、命に対して供養をすることによって、順次往生ができるんじゃないかっていう大学の先生の対立なわけですよね。なかなか面倒な話というか、ちょっと宗教から少し離れてしまうと、離れていると、ん?っていうね、部分なんですけれども、往生するとか極楽に行くとかね、すごく宗教に密接に生活をしている方だとそういう念頭にあるかもしれないんですけれども、私はあんまりこういうことを考えて生きてきたことがないんですよ。結構仏教って身近にあったんですが、子供の頃からお経を読んでたりとかもしてたので、今忘れてきちゃってますけどね。まあ、仕事の部分もありましたけど。往生したいからお経を読むとかっていうことはないけれども、どっちかって言ったら私はその教授の方の考え方で、極楽浄土ではないけれども、安らかに、体から旅立った後、安らかにいてほしいから供養はする。まあ、供養も仏教の言葉です。だけど、供養かな?そうかな?うん。祈る。安らかにいてねっていう思いを届けようとはします。けど、根本的にさ、これについては最初に話した住職と一緒なんだけれども、犬とか信仰しないじゃん?宗教。猫もそうだけど。だから、無理ぐりはめ込まなくてもいいし、仏教では基本的に、これ本編にあるんでちょっとご紹介すると、仏教では基本的に、六道輪廻、六の道の輪廻って書くんですけれども、括弧、生前の行為の善悪によって地獄、ガキ、畜生、修羅、人間、天上へと生まれ変わりを繰り返すことを説きます。法然上人は、滅多なことでは転生できない人間界に生まれたのだから、この一生で念仏して往生を告げましょう。もし念仏を唱えなければ地獄ガキ、畜生の三悪道に落ちるかも、とおっしゃっている。だから念仏唱えないと、三悪道、地獄ガキ、畜生に落ちるかも、っていうことですよね。で、畜生って犬とか動物とかのことだし、じゃあ犬はずっとなんか動物のまんまなの?とかね。あれ何の話しようとしたか分かんなくなっちゃったんですけど。そんなね、お経、犬とか猫とか動物たちお経を唱えられないからずっと畜生のまんまなんだってことですけど。まあ人間になれたから幸せかって言ったらまたよく分かんない部分もありつつ、何が幸せかはもうね、その時にしか分かんない部分ではあるんですけれども。まあそういうことで、ちょっと白熱していると。で、よくね、特に動物そうなんですけれども、お骨を持っていたいって、私なんかも相談を受けるんですが、お骨を持っていたいって、そばにいてほしいって思った時に、よく分からない、たまたまお散歩ですれ違うようなね、まあ散歩仲間って言えるか言えないかみたいなような方がね、いや、早くお墓に入れてあげないと成仏しないわよとか、平気で言う方がいらっしゃるんですよ。で、なんかすごく心ない言葉だなって。冒頭っていうか途中でも言ったんですけど、動物たちって別に修行して輪廻転生をするとかっていうのを主にして生きてないじゃないですか。犬とか猫とか今私たちが一緒に生きている動物たちは、私たちと共に生活をするために野生は忘れていますけれども、もともとそんなことを考えて生きている生き物ではないわけですよ。今だってそんなこと考えて生きちゃいないと思いますし。で、それを無理やり自分が持っている宗教観的なね、宗教観っていうものだったらいいですよ。 ただ単にそういう風に言われてるから言ってやったみたいなことで、ただでさえ傷ついている心をえぐらないでいただきたい。だって往生するかどうかなんかわかんねえもん。もしかしたらその犬だってもっとパパとママのそばにいたいって思ってるかもしれない。でしょ？で、犬たちはどっちかって言ったら、こう、よくわからない神様とか仏様とかね、そういったものではなくて、共に生活をしているママとかパパとか、そういったお姉ちゃん、お兄ちゃん、お子さんたちとかが好きなわけですよ。で、その存在を信じているわけですよ。で、あるならば、なんか私たち教でいいんじゃないかなっていうのが私の持論でね、私が一緒にいたいと思っていれば向こうも一緒にいたいと思ってくれているはずだったら一緒にいる。だってそんぐらいの愛情を注いで生きてきたんですもん。そんぐらいの愛情を持ってこう見送ったんであればそれでいいんじゃないかなと。で、どうしても何かそういうこう、神とか仏とかっていう部分に私はすがりたいって思った時は、動物に関しては虹の橋だったりとか、そういうものを心の支えにする。私たち日本人ってずっと昔からもう遺伝子レベルでね、なんか無宗教みたいな感じになってますけど、日々の生活の中に宗教ってすっごい密着してるんですよ。だって初詣行くでしょ？合格祈願行くでしょ？死んだらお葬式って仏教とか神道とかでするでしょ？お仏壇の前行ったらお線香あげて手合わせるじゃないですか。よっぽど何か自分がこう信仰しているものがなければね、自然に皆さんやられるんですよ。最初のうちの葬儀のプランを作った時に、できるだけ宗教色はなくそうと思って、お線香とか抜いたんだ、外したんだけど、どうしてもみんななんかこう、死というものを目の前にすると、線香をあげて供養するっていうのが染みついてるんですよね。なんか手がね、どうしたらいいかわかんないみたいな。最終的には手を合わせて拝むっていうのは、私たちに染みついた宗教観。で、そこも全く否定するつもりもないし、思うように、お見送りをしていけばいいんじゃないかなって、動物。ただお墓とかの問題に関してはこれからどんどん受け入れていただけるところが増えることは祈るばかりですよね。で、最悪さ、いたんですよ昔。私ね、黙ってね、私が死んだらね、黙ってね、うちの子を一緒にお墓に入れてもらうって、そのお墓、お寺のお墓は動物は受け入れしてないところなんですけど、黙って入れちゃえばわかんないわよって。いや、そういう問題ではない。なんでそれで代々守ってきたお墓からね、締め出されてしまったり、お寺さんと喧嘩するって良くないわけですよね。で、あるならば、きちんとそういうふうに受け入れをしてくれるのかどうかっていうことを相談することは必要だし、もしダメなんであれば、新しくそう受け入れをしてくれるようなところを探す必要があるっていうね、のがあるんですよ。で、そういうのもあったんで、今回、まあ仏教界とか、まあ宗教界において、今こういうので白熱しているっていうのはいい刺激になるのかなって。難しい言葉もいっぱいあるんですが、ご一読いただくと今後何かね、あった時に、ああ、そうか、そういう考え方もあるのか、なんていうのをね、気づいていただけるんではないかなと思います。最後本編のところをお借りいたしますと、そもそも仏教とは本来人間がどう生きるかのために、あるもので、動物のためにあるものではありません。とはいえ、ペットの家族化が進む中、犬や猫の死による飼い主の悲嘆をどう癒すかも宗教的に今後は論じられていくはずです。それによりペットに対する供養のあり方、祈り方も変化していくでしょう。我が愛しのペットを見送るその日までに結論は出るのだろうかと締めくくられています。というわけで、今回はですね、2本連続してなんですけれども、ライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして、愛する犬猫が極楽往生できるか否かの大論争勃発をご紹介させていただきました。ではこちらのコーナーです。ワンライの勝手に告知コーナー、こちらペットモローさんからお題をお借りいたしまして、愛犬家の一大イベント、中部最大級ワンコのマルシェワンだらけ開催をご紹介させていただきます。2017年3月12日日曜日、雨天決行、悪天工事は延期。時間は10時から16時。名古屋港ガーデンふ頭東広場、旧イタリア村跡地で開催されるということです。こちらがですね、名古屋港の旧イタリア村 跡地で中部地方最大級のマルシェが開かれる。なんか写真が出てるんですが、すっごい人も多いし楽しそうだし綺麗なんですよ。で今回場所もすごく広くなってもうほんと盛りだくさんみたいな。これなんで今回こちら全然エリアが違うんですがご紹介させていただいたかっていうと、このワンダラケさん主催しているワンダラケ実行委員会さんっていうところが Facebook ページなんですが、ちょっと投稿をお借りしますとね、中部地区最大ワンコのマルシェワンダラケです。私たちはマルシェというイベントを皆さんと一緒に作る大きなペットコミュニティに育てていきたいと考えています。コミュニティというからには楽しいだけではなく何か役に立つこともしたい。そこで皆さんに協力してもらって募金活動を始めたいと思います。シェアして募金活動、ワンダラケでは余計な広告宣伝費用を使う代わりにこの記事をご覧のあなたがシェアしてくれた分だけ殺処分ゼロの活動をしている動物愛護団体へ募金をさせていただくことにしました。それがシェアして募金活動です。ワンダラケ開催日3月の12日にちなんで1シェア12円を動物愛護団体へ募金します。小さなことかもしれませんが少しでも不幸なワンコたちを救いたいと頑張っている団体さんの助けになればという思いです。たくさんシェアしてもらえればその分募金できます。どんどんシェアしてもらってどんどん募金したいです。あなたのシェアが不幸なワンコたちをちょっとだけ幸せにします。ぜひこの記事をシェアしてご協力ください。ワンダラケ実行委員会ということで記事が上がってるんですね。すごいです。月曜日に収録をしたんですよ。でもちろん今のご紹介をさせていただいたんですが、その時のシェアが400とちょっとで、今日水曜日なので丸2日ぐらいの間に50シェア増えています。私もこれ、配信終わりましたらシェアをさせていただこうと思ってるんですけれども、こういった試みもすごく素敵だなっていうのと、最近こう私もイベントとか行くにしても関東近県ばっかりなのでお店がね目新しい、言い方悪いのかな、ほんといろんなこの関東にない感じのお店、もちろんね個人でやってるショップの方とかそんなに遠くまで出店しに来れないじゃないですか。だからすごい可愛いのがねいっぱいあるんですよ。だからすごい可愛いみんな、だからぜひ興味のある方行っていただけるといいかなって。そうデニムで作ったベッドとかねこれ超可愛いんですよ。欲しいベッドいっぱいあるけどいろいろ面白そうなイベントとなっております。で先ほど場所は申し上げた通りで参加費用は500円だそうです。中学生以下は無料、ワンコも何頭でも無料だそうです。参加費用はイベントチャリティーなどに使用させていただくと。こちらも駐車場が隣接してる大型駐車場が約2000台ぐらい止められるということで、料金がね30分100円で1000円打ち切り。すごい素敵ね、ほんとすごいですよね。ちょっと面白そうだな、行きたいなと思うんですが、名古屋はさすがにちょっと遠いので報告とかを待ってる。後でこのワンダラケさんのホームページだって Facebook で知ろうかなと思ってますけれど、興味のある方はぜひ遊びにいらしてみてください。3月の12日ワンダラケです。今回はですねペットモローさんからお題をお借りいたしまして、愛犬家一大イベント中部最大級ワンコのマルシェワンダラケ開催をご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでした。というわけでエンディングでございます。ほんと長くなっちゃって熱くなっちゃって大変申し訳ないんですけれども、サクッとまとめていきます。先日26日お教室の方無事終了いたしました。第1回目です。今回からですね改めてほんと基本をきちんと見直していこう、犬に負担がないように犬と楽しく犬にプラスの教室を作っていけたらいいなということで始めさせていただきました。次回がですね3月の26日となっております。あーもうねちょっと大変申し訳ないんですが、レベルアップコースの方は満席になりまして、ステップアップコースのみになってしまうんですけれども、参加したいとか興味あるという方はぜひお申し込みいただければなと思います。というわけで雑ワニャンライフ第207回目配信をお届けいたしましたのは私明沢でございました。また来週。
ありがとう、いつも。 ー。